皆さんこんばんは。スーパー用心棒の中の人でございまーす。いやー、右半身が痛い。右半身が痛い。ふくらはぎ、肩、首、すね、あたりがだいぶ痛いです。いやー、やってしまいました。はい。というわけでですね、すいません、今日はですね、レイヴンズナイト、本放送の予定だったんですが、まあ、アリスさんがちょっと諸事情でですね、来れなくなったということと、私もちょっと、体の右半分がですね、痛いです。はい。ですので今日はですね、ちょっと、プチ放送ということでですね、まあ、体が痛い方はですね、そんなに大きな理由にはならないんですが、マリさんがちょっとま、来られないということでですね、やっちまったぜっていうのは、まあ、来週に回してですね、本日はプチ放送にしたいと思います。はい。まあ、今日は、急遽ですね、すいませんが、こういう形になってしまって申し訳ございません。一応22時から1時間ぐらいを予定しております。まあ、後半のお題のコーナー、まあ、いつもやってたんですけど、そちらはですね、来週、今週のお題に関しましては、まあ、来週に持ち越しということでですね、今日はま、1時間ほどですね、軽く、皆様とお話できればいいかな、まあ、近況報告とかですね、合わせてやれればいいかなと思っております。まあ、あれですね、雨が降ってる時にはですね、足元に気をつけようっていうね、教訓というかなんというかですね、なんか、うん、靴のせいですね。靴のせいでございます。まあ、体の半分だけタンスの角にぶつけたみたいなっていうコメントいただいてますけど、そんなことはございません。まあまあ、詳しい内容に関しましては、まあ、次週の、お題の時に言うんでもお話ししようかなと思ったんですけど、まあ、ぶっちゃけるとですね、こけました。はい。トラックから降りてですね、数歩歩いて、カーブを、曲がり角を曲がろうとしたときにですね、焦げちゃいました。真横に転倒しました。そう、それは雨が降っていた時のことです。雨が降って、ツルツルした床が非常に滑りやすくなっていたときですね。で、まあ、私がお仕事で履いてる靴なんですけど、いわゆるその飛び職の方が履くようなですね、足の裏が非常にそのね、薄い靴を履いてたんですよ。足の裏のゴムの部分がですね。で、そのゴムの滑り止めなんですけど、横一文字の縞模様になってるんですよね。横の縞模様です。画像がないので表現しづらいんですけどね。まあ、その、ゴムがですね、その、靴の裏ってゴムの溝があると思うんですけど、それがその、全部横一文字って言ったらいいですかね。ストライプなのかな？ストライプ模様。ボーダーとストライプがあると思うんですけど、縦、ストライプは縦ですね。横縞なのでボーダーですね。はい。ボーダーラインって言ったらいいんですかね。その、横縞が入ってる、感じの溝が掘られてるんですけど、まあ、縦に対する、言うたら前後に対する滑り止めとしては非常に効果が高いのですが、左右に対する滑り止め効果がほとんどなくてですね、まあ、要するにずるっと、右足がですね、左に滑ったんです。はい。右に曲がろうとした時にですね、右足が左にずるっと、右足が左にずるっとですね。でですね、いわゆる真横にひっくり返った感じです。真横です、真横。なんかまっすぐ立ってですね、まあ、そのままその真横に倒れると思っていただいたらいいですかね。本当にその、なんだろ、側転するときの手がつかないみたいなね。そんな感じでございます。で、その真横に倒れたがためにですね、膝の側面、そして、ふくらはぎから肩に、肩、 ですね。で、受け身も取れずですね、そのあたりをこう強打してしまいまして。で、まあ、頭を地面で打たないように守ったのかな。その、頭はその床に打ちつけることはなかったんですけど、まあ、それをガードしようと首に力が入ったのかですね、その首とですね、はい、膝、肘、肩、あと二の腕、ふくらはぎとさっきふくらはぎって言いましたけど違いますね、二の腕で肩ですね、で肩から首筋にかけての筋、あと首を同時に痛めてしまいまして。で、まあ、湿布を貼ってですね、とりあえず安静にしていたので、なんとか、多少はマシになったんですけど、で、まあ、それを無理やりかばおうとしたのか、まあ、右手もなんか動かしたんでしょうね。で、右手の二の腕あたりもですね、鈍痛が走っているような、そんな状態でございます。まあ、幸い、あざとかにはなってなくて、あと、ついでに膝の部分はすりむいたりとかですね、手首の、あたり、手首のあたりにも、傷がございました。まあ、頭を地面にぶちつけることはなかったので、大事にはならなかったんですけど、右半分が痛い状態です。いやー、まさかね、人前で、こう、真横に転倒するっていうのはね、随分と、まあ、なかった事態でございます。まあ、皆さん、最後にこけた記憶、いつございますか？まあ、自転車でも何でもいいですけど、最後に、こけて痛い目にあった記憶なんかございましたら教えてください。まあ、こんなにね派手にこけることはなかなかないとは思いますけど、真横にこける、前でも後ろでもなく真横にこけて肩と膝で着地やだね。本当に肩から落ちたんですよね、真横ですよ。ですんでね、ちなみに最後にこけたのは今日3回もこけたんですか？それはある意味、何でしたっけ？飲みすぎじゃないですかね。大学生の頃で自転車かな？ 2 週間前。ね。まあ、雨が降ってる時はですね、滑らないように気をつけながらですね、行ければと思いますが、まあ、坂道で、なんか大学生の頃自転車でこけたという方いらっしゃいますが、坂道で転んだ、まあ、坂道で転ぶとね怖いですよね。本当自転車の場合はですね、結構そのスピードに乗ってたりするとマジで死にますからね。はい。まあ、ちなみになんか一番人が死んでる乗り物、人が死んでる乗り物っていうか、まあ、事故ですね。事故死の乗り物ですね。なんか何が危険かっていろいろ話題に出るじゃないですか。で、飛行機なんかは、宝くじ当てるより確率低いよとかですね。そんな話を聞きますが、一番ですね、乗っててこの事故ってですね、人がお亡くなりになってる乗り物って確かバイクだったと思うんですよ。非常に、致死率が高い。致死率って表現は変ですかね。事故ると、ね、危険が危ない乗り物っていうのはバイクらしいです。特に大型のバイク。まあ日本じゃなくてその海外なんかでですね、長い道のりを高速でぶっ飛ばしてる最中にこけるとですね、まあ本当、ね、命の危険が危ないですね。ですね。まあ、バイク乗ってる方、多分いらっしゃると思います。で、バイクに乗ってる方はですね、まあ、非常に、気をつけていただきつつ、まあ、ちゃんとしたね、ガードを、特に大型のバイクでスピードを出す場合はですね、特に気をつけつつ、まあ、服装とかですね、装備品にもね、注意を払いつつ、行動していただければと思うんですけどね。まあ、バイクだけじゃなくて、自転車なんかは本当剥き出しですからね、怖いですよ。まあ、車は跳ねられるだけじゃなくて、こけた時にも大惨事になりますし、あとまあ、ね、人との接触事故、なんかもう、なんかすごい怖いです。もう自転車でその、おばあちゃんと接触してですね、そのおばあちゃんに後遺症が残って、莫大な、慰謝料と、治療費請求されたとかっていう話もありますのでね、自転車 油断せずに。まあ、なんか、最近では自転車の保険なんかもね、出てるみたいですが。まあ、ちなみに、歩いてる最中にすっ転んだ時の保険は何か聞く、保険、そんなものあるんですかね。聞くものあるんですかね。あればあれ、あればいいんですけどね。はい。はい。というわけでですね、まあ、若い頃大型のバイクで雪道で転倒したなーって怖いですねー。はい、というわけで、今日はですね、まあ、だらだらとこんな感じの、話を、していければと思います。レイモンズナイトプチですね、レイモンズナイトプチ第 479.5 回放送、今日も最後まで、まあ、短い時間ではございますがお付き合いよろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大公開オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信するプチッとしたラジオ番組です。普段は2時間の放送でお送りしていますが、本日は、ちょっと短縮気味1時間放送のプチ放送でございます。まあ、というのもですね、先ほど、こちらのオープニング前に話しましたが、私が、突っこけてですね、体の右半分が痛いということでですね、まあ、ちょっとアリスさんが、諸事情でですね、来られないということで、まあ、本日の放送は急遽プチ放送ということで、まあ、ちなみにですね、本日、そのアリスさんが来られないっていう理由をですね、ちょっとメッセージいただいてます。掲示板の方にも投稿してますが、そのアリスさんからいただいたメッセージをですね、ちょっとお読みしたいと思います。はい、というわけで早速読んでいきましょうか。アリスさんからいただいたメッセージでございます。背景 HR さん、お元気ですか。なんか BGM 変えようかな。まあいいか。はい、エイジャルさん、お元気です。アリスはただいま風の菌と戦っている最中です。モナカではありません。最中と書いてモナカではありません。最大湯です。最大湯、最大湯、え、最大湯さ、これなんて読むんでしょうかね。最中と書いてモナカではなく、最たーにちっちゃい U にうですね。サイって言うです。アリスキングダムに乗り込んできた風菌を迎え撃つべく、点々と配置されたアリス砲にて迎撃し、アリス砲を逃れた菌を精鋭部隊が殲滅していきます。その戦火の一角にてアリスの精鋭部隊の悲鳴が上がる。その声に菌と部隊双方の敵が一瞬止まった。自然とその場に空間ができ、うずうずしい気配をまとう菌は抵抗感のある空気を押しのけて歩み始める。その先にあるもう一つの静かな気配、菌を待ち受けるその気配の持ち主は片手にゴシックロリッタ調のピコピコ包丁を構え、白銀のツインテールとベチコートの裾を風になびかせる少女だった。少女の視線は菌を捉え、ゆっくりと瞬きを、ふと小さく呼気を漏らすと、アリスは喉風が嫌いですと宣言した。その刹那、菌に隙ができた。アリスはそれを見込んでか、とっさに布団を敷き潜り込んだ。おやすみなさいということでございます。はい、というわけで、アリスさんは現在爆睡中でございます。まあ要するに風の菌と現在アリスさんは戦闘しながら爆睡中でございます。要するにも何もね、大層なこと書いてますけど、アリスさんは現在お眠でございます。まあ、こんな長々と、書いたのはですね、 まあ、新コーナーとしてですね、今日の放送が終わるまでにレイブンズナイトリレー小説っていうのを、考えております。はい、まあ、オープニングで書いていただいたアリス、オープニングでですね、そのアリスさんがアリスの手紙を書きます。でそのアリスの手紙の、続きをですね、即興で書くって感じですね。背景や場面、展開、理不尽さ、無理やり感、登場人物、動物、生物問わず様々な無茶な展開を期待しておきますっていうね、この新コーナーですね。今日の放送が終わるまでにレイブンズナイトリレー小説っていうのを、やろうとしててですね、まあ、その何でしたっけ、走りとしてですね、このような、ちょっとアリスさんと病原菌が戦う描画をね、書いていただいたみたい、書いたみたいなんですけどね。はい。まあそんなわけで、アリスさんは本日お休みでございます。風邪と戦って寝込んでおります。はい、まあ俺の中ではこの書いてるやつ、その何でしたっけ、最中と書いてですね、最大言う、この読み方ね、た、え、す、ー、さ、い、た、ちっちゃい、ゆ、うですね。この読み方をなんて読むのか、来週ちょっと聞いてみたいと思います。はい。この最大言うですね。なんか字面がですね、非常に可愛らしいのでね、ちょっとこのままに、おそらく最中を打ち間違えただけだと思うんですけどね、字面が可愛かったのでこのままにしておきたいと思います。はい、でですね、ちなみに、普通オタということでですね、ハイホーさんからいただきました。何を言ってるかわからないかもしれないが、私もわからないんだ。今朝、スカイプの書き込み、全然記憶にないどころか、その時間帯は PC を使ってないで病院に行く準備をしてたはずなんだ。昨日の深夜から朝にかけて何があったのか。そして、ここにある空のロッカ瓶は一体どうしたことだ。飲んだことに気づかず体調悪いなぁと思いながら医者に行ったぞ。ああ、気持ち悪いっていうことでございますが、飲みすぎですね。完全に飲みすぎですね。この酔ってですね、強行に走るってことはですね、私も、過去、行ったことがございます。はい。どうやって家に帰ってきたか記憶にないっていうことはありますので。まあ、飲みすぎに注意しつつ、風邪にも注意ですね。まあ、寒い時期ですね、あったかい食べ物が欲しくなってきますし、まあ、お酒を飲むと体が温まります。まあ、ウォッカなんかをですね、ロシアの方はよく飲んでたりはするんですけどね、その寒い時にお酒を飲んで、体を温めるっていうのはいい方法だと思うんですが、飲んでそのまま寝てしまったら大変なことになります。はい。ですのでね、気をつけないといけないと思うんですが、まあ、あとですね、最近、その防寒対策としましてですね、なんか最近電熱シャツ、電熱コートとかですね、なんかスマホのバッテリーを、スマホのね、モバイルバッテリーを、スマホ用なんかのモバイルバッテリーを使って、その、あったかコートですね、あったかインナーとかあったかコートとか、そんなものがですね、最近流行ってる、出だしてるらしいんですよね。というわけで私もですね、一つちょっと買ってみたいと思うんですよね。はい。まあ、ちょっと今から某アマゾンさんとですね、アマゾンさんに行って、電熱のベストとかですね、電熱のジャケットとかですね、そのあたりをちょっと買ってみようかなと思うんですけど、うん。結構ね、お高いんですよね。はい。ヒーター内蔵インナー、ヒーター内蔵のインナーですね。なんかまあ4、5000円であったらいいかなと思ってるんですけど、スマホのモバイルバッテリーが使えるインナーですね。電熱ベスト。なんかね、今日良さげなのを見つけたんですけど、出てこないっすね。はい、一個ありましたね。電熱ヒーター、ホットベスト。秋冬用、防寒チョッキですね。スマホの充電器ですね。モバイル 充電器を使って、あったかインナーということなんですが、まあ、あのスキーとかスケート、あと登山とか釣りとかですね、そういったに使える感じではございますが、まあ、電熱ベストですね、使うとあったかっていうことなんですけど、これねちょっと今年、挑戦してみようかなと思います。はい、なんかまあ一応そのレビューとかもですね見て、そのあんまり効果がないとかあるとかですね、まあいろいろとレビューとかも参考にしながらですね、やらないといけない、買ってみないといけないかなと思うんですけどね、結構ね安い買い物ではございませんので、ちょっとその物を確認しながらですね、はい、おすすめのものとかございましたら、ね教えていただければと思うんですけどね、充電のあったかジャケット的なやつですね、はい、電熱ベストですね、そういったのをちょっと探してみたいなと思っている感じです。まああのあったかいインナーとしてはですね、まあ、某、ユニクロさんが出しているヒートテックなんか有名ではございますけどね、まあ、その化学繊維の力を頼るのではなく電気の力を頼るっていうね、まあ、でもそのなんかやりすぎるとですね低温やけどしそうな気もしますし、まあ回路を貼り付けるのでいいんではないかなとかっていう、そういう話もあるかもしれませんけどね、まあ、電熱ヒーターのインナーなんかね、インナーというよりもあれですね、どっちかって言ったらそのシャツのさらに上から着るような感じのね、ものの方がいいかなとかって思ったりしますけどね、はい、まあちょっとそのどこに着るかですね、物をどこに着るかとかによって、変わってくるとは思いますけどね、防寒対策ですね、まあ、今年はちょっとその科学の力に頼ってみようかなって思っております。はい、まあ最近寒くなってきましたのでね、その防寒対策ですね、なんかこんなんおすすめだよっていうのがあったらですね、それも教えていただければいいんですけどね、はい、まあその今アマゾンさんでもですね、その電気関連ですね、ホットベスト、電熱ベスト的なものをですね、何か面白いものないか探してるんですけどね、まあヒーター内蔵グローブとかですね、そういったのもあるみたいですし、まあ最近とかでしたらですね、その USB で充電する USB でその充電するタイプのマグカップですね、はい、USB の、電熱マグカップみたいなのもね、存在するみたいですのでね、まああったかはですね、どっちかって言ったらあれですね、真空というかあれですね、何でしたっけ、デカンター、ヤマゼンさんの、デカンターですね、はい、何でしたっけ、真空のデカンタ、マジックタンブラーですね、単語が出てこなかった、そのマジックタンブラーですね、保冷保温のですね、機能があります、そのマジックタンブラー、これがですね非常に優秀でございます。まあ、暖かさや冷たさがこう長続きするっていうね、温度とかもそういったも下がりにくいようなそのタンブラーですね、まあ、マジックタンブラーなんかも非常に優秀だったりはしますから、まあ、それを利用するのも全然ありだと思います。真空の断熱タンブラーですね、はい、で、キル毛布ですね、そのまあ防寒、キル毛布が至高であるということなんですが、まあ、キル毛布なんかおすすめのございますか、キル毛布に関しましては私もちょっとポチってみたいと思っております。はい、早速検索してみましょう。某密林さんでですね、キル毛布、 キル毛布売れ筋ランキング、メンズのやつがあればいいんですけどね。はい、キル毛布、キル毛布、冬のダメ着 XL タイプ、よいしょ、なんかあれですね、メンズよりもどっちかって言ったらレディースの方が多い感じではございますね。まあ、ちなみになんか普通のそのニトリで買ってきたっていう方がいらっしゃるっぽいんですが、まあ、キル毛布ですね、これは、よいしょ、キル毛布で、キル毛布メンズで覚えてみましょう。メンズ、そう、キル毛布のメンズ、そう、袖付きのブランケットみたいな、室内にすっぽり包めるようなそんなものがありますし、寝袋タイプのルームウェアとかですね、なんかそういったものもあるみたいですね。あ、でもこれ良さそうですね。袖付きブランケットとか結構良さそうですね。はい、袖付きブランケット、よし、キル毛布、キル毛布ってわけではございませんが、この袖付きブランケットですね、ルームウェアとしてですね、そのすっぽり覆うことができるやつですね。はい、これが、なんか防災用としてね、買ったっていう人とかもいるみたいですけどね。はい、なんかまあ結構そのお安いやつとかは静電気が半端なかったりとかですね、するみたいなのでね、そのものをちょっときっちり確認しないとですね。まあでもこれなんか着るブランケットね、結構良さげです。良さげなのでちょっとこれちょっとポチってみようかな。あ、ただなんか生地がフェルト生地っぽくて静電気が結構ね、みたいらしいですね。これちょっとあれですね。キル毛布、なんかいいのがあれば、よいしょ。はい。なんかそういえばですね、中国では人間をダメにするソファーベッドっていうのがあるみたいですが、なんか人間をダメにするソファーは聞いたことあるんですけどね。その中国の人間をダメにするソファーベッド、これはちょっと非常に気になりますよね。人間をダメにするソファーセット、ソファーベッドですね。中国ソファー、畳ベッドっていうのがあるそうです。わお、これはすごい、これはすごいですね。人をダメにするベッド、畳ベッドというか、いやー、これはすごいです。多機能です。多機能ベッドって言ったらいいんでしょうかね。はい、なんかいろんな機能がついてる感じではございます。はい、畳ベッドっていう名前で売ってるらしく、値段はまあ6万円相当ですね。そのベッドとマッサージ機はセットですが、ベッドボード、足掛けなどは別売り、まあ、全て込みで約10万円らしいですが、はい、
なんかその非常に多機能でございます。何これ。ちょっとね、その置ける場所があったら欲しいですよね。はい、まあ、あの中国のソファー、ベッドじゃなくてソファーらしいですね、これは。はい、外国製のソファー、中国製のソファーですね。まあでも日本といえばですね、まあ、堕落させるアイテムとしては日本はもうこたつがありますけどね。はい、日本といえばこたつですね。日本といえばこたつっていうのがあるんですけど、まあでもこれお値段約10万円でございます。約10万円でございます。まあ、あの非常にね、素晴らしい魅力的なソファーではあるんですけど、まあ、日本だと置く場所なさそうですよね、正直。まあ、日本、あの住宅事情がですね、やはり海外と日本では異なりますのでね、なかなかあのうまくはいかないと思いますが、なんかでもね、あのパッと見既視感あるかなと思ったら、これねスーファミに見えるんですよね、パッと見。はい、まあ、人をダメにするソファー、まあ、一時期流行りましたけどね、ソフトビンズが入ってる感じのソファーですね。まあ、これはね、ちょっと本当にダメになりそうでございます。いやー、これでもその毛布、着る毛布ですね、ちょっと一着本当買っちゃいましょうかね。よいしょよいしょ、着る毛布。はい、まあ、着る毛布どれぐらいのサイズがいいのかな。着る毛布ね、よいしょ。まあ、静電気防止処理されてないやつは結構パチパチしちゃいますのでね、静電気の防止処理はきっちりしてるやつがいいみたいです。はい、そうですね、その、まあ、モフワっていうところが、まあ、結構有名っぽいですけどね、その極上の、まあ、滑らかな、ね、ボリュームが違うっていうかですね、色はやっぱり、ターコイズですかね。はい、モフワのキルモーフプレミアムカラーターコイズ、サイズはよいしょ、これ買っちゃいましょっかね。はい、これ買っちゃいましょっかね。俺の好きな色があったので、はい、カートに入れる。おら1枚だ、これ。サイズ的には着丈が約150、帯の長さ、でかいやつの方がいいですよね。でかいやつの方がいいかなって思うので、それをねちょっと探そうかなと思います。よいしょ、これでもサイズとかどうなんですかね。なんかそのマイクロファイバーのタイプがですね、その非常にいいみたいですんで、モフワっていうブランドのですね、キルモフの方があるっぽいです。はい、まあでもこれちょっと買っちゃいましょう。プレミアムマイクロファイバーガウンタイプですね、フリーのやつ、これが、現在、まあ、色がそのね、ちょっと好きな色があったので、ターコイズカラーですね。はい、ターコイズカラー、まあ、私あのいわゆるシアンとかのそのね青緑的な色が非常に好きなので、それがあったのでね、ちょっと買ってみましたが、 あとはその電熱毛布ですね。これ USB バッテリーを使って、使える、加熱とか使えるっていうね、ヒーターが5つ内蔵されてる。遠赤外線加熱システムですね。はい。それが使われてるそのベストみたいなのがあるんですけど、これもちょっとね、買ってみたいなとは思うんですが、まあ、これはですね、一旦保留にしておきましょう。はい。じゃあ、キル毛布、これ買っちゃいましょう。お値段、3558円でございます。お届け日指定で買ってしまいましょうか。チャリーンと。はい、金曜日の明後日ですね、届くように選択しまして、おら、行け、ポチッとな。買っちゃいました、キル毛布。これで、冬場の、これね、着たまま寝てしまうとね、なんか大変なことになりそうな気がしますけど、うん。買っちゃいました。やってしまいました。はっはっはっは。まあ、ね、いいんではないかなと思います。はい。キル毛布ですね。まあこれ、ね、家着として使うとしては非常に便利なのでね。あとはあれですね、電熱毛布ですかね。電熱系のアイテムですね。なんか、買えれば、いいかなとは思うんですけどね。今年の冬は、ハイテクに過ごそうかなと思っております。あー、首が痛い。あー、首が痛い。はい、でですね、首が、このね、首の痛さっていうのは一体どうすればいいんでしょうかね。まあ、私、一時期事故った時にですね、まあ、どこだったっけ、整骨院じゃないか、整形外科通いをしてたことがございまして、まあ、事故ったというか、事故られた時ですね。まあ、その時に、いただいた、ロキソニンシップをですね、結構いくつかストックしてますので、まあ、それを利用して、まあ、今は事なきを得てるんですけどね。まあ、私の実家のね、母親がその病院でお仕事してるので、まあ、結構、何でしたっけ、お薬とかですね、シップ系っていうのは、まあ、そこでもらってきたりとかもできるみたいですので、まあ、ちょっとその辺もね、言って、送ってもらおうかなって思ったりはしてますけど。はい。はい、ちなみに、大航海時代オンライン、DOL ヘッドラインとかはですね、まあ、今日はないんですけど、まあ、軽く公式サイトの方も見ておきましょうか。あ、11月アップデートが11月の21日に実施予定でございます。まあ、エピソード、公開王子編が新たな展開にしたりとかですね、ワールドチャットのチャンネルで大海、海賊大戦の、チャンネルが追加されたりとかですね、開催情報の表記方法が変更ですね。あとはその宝石の原石発掘に関する機能が変更となりまして、まあ、交換品のね、ラインナップ等々が出てくるんです。はい、まあ、名称の家事道具なんかのですね、アイテムと交換ができるようになったりはするみたいでして、まあ、これもですね、カラット数が少なくても、一部の攻撃については交換と必要となるカラット数が小さくなったりとかですね。はい、そういったものが出てくるようになるそうです。で、まあ、レシピとかでもですね、キンバリー鉱石で、採掘した各種原石の原石を宝石等に加工するレシピなんかも追加されたりとかですね。まあ、宝石の原石を加工品、宝石の原石の、加工品を材料とする生産レシピなんかが追加されるそうです。まあ、生産品の例としましては、白銀の、ローレルリーズとかですね。で、まあ、クエストの発見物レシピなんかが追加されるそうです。はい。まあ、調理のね、調理レシピなんかが追加されたりとかですね。冒険クエストですね。とか、あと、星、星座とかですね。猫座って何やねん。はい。そういったものが追加されるっていうのがあるそうです。 まあ、あの船が追加されたりとかそういった情報はまだ出てないですけどね、まあ、11月アップデートが行われる予定でございます。そしてですね、11月21日からはあの大航海時代オンラインで料理大会ですね、そういったものも行われるみたいですね。まあ、新大陸の開拓者たちの手によって、サンクスギビングが開催されてまして、この祭りで料理大会をはじめとするさまざまな催し物が行われるそうです。料理大会ですか。はい、そしてですね、90日間のプレイチケットの、期間限定特典なんかがまあ変更されたり、あとボーナスクエスト増戦チャレンジキャンペーンは現在、行われているそうです。アップデートに関しましては来週アップデート行われるそうですね。まあ、長期計画で、11月、まあ、12月にはクリスマスですね、2017なんかも行われる予定でございます。はい、今週も頑張ってボーナスクエスト、やってる方いるそうですね。はい、そんな感じではございますが、最近ですね、なんかちょっとした話題、ニュースがあったりするんです、あるんですが、まあ、何でしたっけ、まあ、最近の話題とかでしたら、まあ、インターネットの、まあ、接続事業者、まあ、プロバイダーのですね、まあ、提供する光回線のサービスが、まあ、遅くて使い物にならないっていう声がですね、最近なんか出だしてるみたいなんですよね。まあ、モバイル回線の方がまだマシとかですね、まあ、規格上の通信速度では、1ギガビット秒を謳ったサービスが主流になっているにもかかわらず、まあ、何が起こっているのかっていうことなんですけど、はい。まあ、この現象ですね、なんかフレッツ光を使ったプロバイダーの一部サービスで起こっているそうです。まあ、NTT の、ね、東西の機関網、まあ、NGN、次世代ネットワークとプロバイダーを接続するネットワーク機器、毛周端装置がですね、恒常的な混雑状態に陥っているそうです。まあ、顧客の新規獲得を抑えることで対処しているプロバイダーもあるそうなんですが、はい、まあ、この問題ですね、なんか NTT の東西が設けた、まあ、毛周端装置の増設基準に起因しているらしくて、まあ、年内にも一定の結論を出すらしいんですが、まあ、その先の展開、今後展開ですね、まあ、今後重量制に移行するかもしれないっていうね、いや、勘弁してくださいっていうことなんですけどね。まあ、プロバイダー自体がトラフィック、まあ、トラフィックの増加、な通信量の増加ですね。まあ、これに長年苦しんでるらしくて、まあ、これまではなんとかしのいできたんですが、まあ、いよいよ限界を迎えそうっていう話でございます。ただ、家のネットがね、重量制になったらいつの時代だよって話ですけどね。はい。まあ、あれですね、最近そのようになった原因としましては、まあ、YouTube なんかをはじめとした動画配信サービスですね。これをテレビ感覚で垂れ流しにするユーザーが増えたらしくてですね。まあ、あとは、中小のプロバイダーではですね、Windows の更新プログラムの配信日になると決まって遅いっていうクレームが来たりとかですね。まあ、ただでさえ、まあ、今でも厳しい状況なんですけど、まあ、今後ですね、4K や 8K の映像配信でですね、まあ、さらにトラフィックなんかが跳ね上がった場合ですね、もう某NHK だとかですね、もう民放がテレビ番組のネット配信を本格的に始めようならもう確実に耐えられないっていう話が出てきてるんですよね。はい。まあ、もしネット配信なんかを行われても、まあ、東京オリンピックがね、始まっても地方のプロバイダーではまともに視聴ができないとかですね、そういうこともありえるって話なんですけどね。まあ、値上げするかですね、まあ、トラフィック増加のために値上げをするのは避けたいので、重量制の切り替えとかですね、まあ、毎月の通信料に上限を設けるとかですね。いやー、これは、 ね、これはね、今後非常に、まあ、こうやって私なんかもね、ユーストリームで動画配信してますけど、これもね、結構問題になったりするんではないでしょうかね。まあ、重量性なんから、まあ、やった場合はネット配信なんかがもうほぼ全滅しそうですよね。まあ、でも、実際どうなんでしょうかね。まあ、一時期その P2P とかですね、まあ、ほら、流行ったじゃないですか。シェアとかウィニーとかですね。ああいう時代なんかでですね、動画交換とかやってる時代に比べたら少なくなってるような気がするんですけど、まあでも動画見てる人が多いのかな。まあ値段上げて差別化して、値段上げてその差別化してくれるのもいいかもしれませんけどね。今現在ですね、その通信回線、トラフィックとして使われてる、まあ、種類別としましてはですね、まあ、2013年の時点にですね、まあ、57% を、占めていた、そのインターネット動画、まあ、動画の視聴とかがですね、まあ、それがずーっと伸びまして、まあ、75% ですね、もう全体の通信の 75% は、その動画ですね、動画を見るのに使われてるそうです。その大半が、エロ動画だったりするかもしれませんけどね。はい。まあ、不要な広告とかですね、動画とか、ね。ね、動画の広告一つとしてもですね、結構ね、容量取られたりとかするみたいですけどね。まあ実際のところどうなんでしょうかね、その通信速度ね、今後どうなっていくのかがですね、非常にまあ気になるところではございますが、まあただ重量性とかみたいな、そのね、時代にこうね逆行していくようなことね、やっていくと、もう世界中にね、世界中から支出を買いそうな気もしますけどね。まだなんか最近だと、その地上波ですね。地上波なんかが一部の企業が独占しているっていうのもなんか世界的に問題があるみたい。世界的に見れば、失所者らしくてですね。なんかその、電波をこうね、オークション制にしようではないかっていうね、話が出てるらしいんですよね。はい。電波のオークションの導入をその軸にその議論を、進めてるらしいんですが、まあ、この電波オークションですね。まあ、これがその、これに反対してるところがですね、まあ一応、NHK とか日本民放放送連盟、NTT ドコモなんかからですね、まあ、外資規制ができる安全保障上の問題が出てくるなどの理由で導入に消極的な姿勢を見せてるらしいんですけどね。いや、まあこれね、なんか、その、なんだろうな、電波オークション、まあ電波をオークションにかけてですね、その、まあ、有効利用、電波の有効利用、進めていきたいっていうことなんですが、まあこれね、反対というか、まあ、消極的な意見を出してるところがですね、みたいな。まあ、そうですね。その、まあ、既存の甘い汁吸ってる陣営とかはですね、まあ、そりゃ反対するような気もするんですけどね。まあ、この辺も、ね、結構その、何でしたっけ、普通の地上波に B キャスカードとかでですね、スクランブルかけてるのは、自体がもう日本ぐらいらしいですしね。まあ、今後、その、放送業界とかネット業界展開がどうなっていくのかですね、非常に気になるところでございますが、はい、はい、まあ今ですね、なんかその光回線、詰まってた場合でも ADSL は逆に快適だったりとかですね、まあ NTT さんが主導で ADSL とかから光の移行をこう共有してたりしてるんですけど、まあ、その影響が出てたりとかですね。まあ、実際 ADSL はまだ配信にはならないらしいです。 はい、ADSL 配信の検討会議が開かれたことはあるらしいが、配信にはなってないみたいですね。まあ、今後、その ADSL なんかもですね、なんか環境良ければ確か 50Mbps ぐらい出るんじゃないですかね。あ、ちなみに、ネットスピード、今チェックしてみましょうか。うちの環境どうなんでしょうね。この配信しながら、スピードテスト、BNR のスピードテストなんかを今やってみましょう。と、測定開始。まあ、今、動画を配信しながらですね、測定しますので、絶対、回線ね、悪影響は出ると思いますが、さあどうだ、さあどうだ。おー、でもあれですね、なかなか、遅いっすかね。推定転送速度が 17.77Mbps だそうです。はい、ダウンロード速度ですね。何でしたっけ。BNR のスピードテストですね。そちらでは、ダメみたいですね。で、次はその USEN の接続、スピードテストやってみましょうか。ほう。はい、もう回線速度14.745ですね。あー、でも遅いですね、 14Mbps だと。はい、まあ、時間帯によってですね、その全然変わってくるとは思うんですけどね。はい、まあ、Google さんがですね、まあ、ネットのスピードをチェック、まあ、検索するだけで、回線速度をテストできる機能をね、現在準備してるらしいです。まあ、その、何でしたっけ、スピードテスト、ネットのスピードテストなんかは、もうですね、回線とか、まあ、相手、まあ、経路とかですね、そういったものによってもやっぱ変わってきますので、なかなかね、正しい数字が出にくいかと思いますけどね。はい、まあ、何でしたっけ、さっきの、電波オークションの導入論議なんですが、導入議論なんですけどね、まあ、外資規制ができず安全保障上の問題が出てくる、まあ、いわゆる、あれですね、その海外企業によって日本の放送が乗っ取られる可能性があるとかってね、反対意見を出してる方は、が言ってるんですけど、もうすでにですね、すでに、放送乗っ取られてるような気がしないでもないんですけどね。はい。まあ、今、もう現状すでにですね、外国に、の、ね、あれにの、外国の、あれに、もう乗っ取られてるような気がしないでもないんですけどね。その、某、日本の放送局なんかもですね、どんだけ韓国越ししてんだよっていう時期とかもありましたけどね。はい。まあ、回線速度は、そのみんな同じ速度、ソフトを使ってですね、ちょっとね、測定してみるのも面白いかもしれませんけどね。うん、スピードテスト、ね、ブロードバンドスピードテストとか、まあ、いろいろとあるそうなんですけども、怪しい速度ですね。そんなものとかも。まあ、てか、正直思うんですが、何でしたっけ、このトラフィックモニターとかをですね、使ってみてですね、それでその回線スピードを見てみるっていうのも面白いかもしれませんけどね。その実際にそのなんか、ソフトアプリとソフトとかをダウンロードしてみてですね、それを見て、見ながらやるのも面白いかもしれません。まあ、実際このラジオ配信はしてますけど、送信速度ですね、現在、70kbps ぐらい、平均 62kbps ぐらいしか速度、送信してないんですよね。はい。まあ、通信送料ですね、累計とかも一応見れますけどね、うん、送信、受信、送受信量が現在97ギガで、送信は、72ギガみたいです。 あ、ちなみにですね、この72ギガと97ギガっていうのは、まあ、あのパソコンの電源をつけてる間だけの話ですので、まあ、あとはその実際に、何でしたっけ、あれですね、なんだなんだ、あのサーバーですね、サーバー PC なんかはもっとその送受信やってると思いますのでね、そっち側も、そっち側を見ないとわからないですけどね、はい。いやでもこれがその重量とか、あの月額、月20ギガとかだったら全然足りないですよね。はい。まあ、ね、通信量、まあ、ネットのね、環境なんかもね、今後どうなっていくのかが非常に気になるところではございますけど、まあ、回線もですね、増強してくれたり、まあ、あれですね、あれだけではなく、その、光回線だけでなく、まあ、ケーブルテレビとかですね、まあ、その他の回線なんかにもですね、うまくばらければ、分散できればね、多少マシになるのかもしれませんけどね。はい、というわけで、今日の放送はこの辺にしたいと思います。レイブンズナイトプチ、エンディングにそのまま突入しましょうかね。はい、エンディングでございます。よっ。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。今日はですね、急遽プチ放送ということで、短い時間ではございますが、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、楽しんでいただけるというよりもですね、今日に関しましては、私の喋りたいことを結構垂れ流しにしてただけの放送だったりはします。しましたんで、申し訳ございません。まあ、来週はですね、今週のお題として用意していただ、用意していました、やっちまったぜですね。やっちまったぜなことをですね、募集したいと思います。まあ、私は、ついこの間思いっきり雨の日にこけてしまいましたが、皆さん、風邪をひく、この時期寒くなりましたので風に注意するのもそうなんですけど、雨の日とかですね、思わぬ事故ですね。まあ、雪が降ったりするとですね、車が滑りやすくなったりとかですね、まあ、車だけに限らず自転車歩行なんかでもですね、まあ、雪が降ってる地域なんかではそのこけてしまうケースも、ございますので、まあ、足元に気をつけつつですね、足元を救われないように、日々お過ごしいただければと思います。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送は自称スーパー用心棒 HRR がお送りいたしました。来週はですね、いつものように水曜日夜10時から放送できると思いますので、また来週も聞いてくださいね。はい、またというわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。See you next time! おやすみなさい。